もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、どうぞよろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
65歳。
65歳。
はい。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
66歳です。
お子さんは？
長男が42歳。
はい。
で、長女が38歳です。
はい。で、今お二人で暮らしてるんですか？
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長女の1年ほど前に離婚しまして、
はい。
アパートで、
はい。
子供3人を見ていたんですが、
はい。
ちょっと、仕事の疲れと、ちょっと育児的なノイローゼにかかりまして。
いやー、一人で3人の子育ては大変だよね。
それで、ちょっと子供に手を出したりするもので、
あ、子供に手を出すっていうのは暴力ですね。
一番下の子が5歳ですので。
で、どの程度の暴力ですか？
頭を叩いたり。
頭を叩くって別に
傷が。まあ、言うこと聞かなかったら、まあ、つい手を出てしまう、う
ん。あれですね。傷ができるとかそういうことじゃないんですよ。
そんなことはないです。
はいはい、わかります。はい。
で、それで、まあ、児童相談所にも預けるというような話になってきましたので。
はい、相談所に預けるってどういうことですか？
一時保護してもらうという形を。
そういうことでしたよね。
それは母親が自分で言ったんですけども。
はい。
で、私も児童相談所に相談しましたら、
はい。
おじいさんの方で、まあ、見られるなら、できるだけ、まあ、見立ってほしいということで、
うん。
3人を、まあ、40分ぐらい離れたところに、
うん。
私ら夫婦のとこに、まあ、預かったんですけども。
あ、今預かってんですか？
はい、今預かってます。
ということは今、2人で暮らしてんじゃなくて、5人で暮らしてるわけです
ね。5人なんです。
あ、そうですか、はい。
それで、その一番上の中3の長女がですね、
はい。
1ヶ月ほど前からちょっと祭りに行った時に、まあ、高校中退した先輩の男の子と、まあ、仲良くなって、
はい。
それで、まあ、そこの家に泊まりに行ったり、まあ家にも連れてきたこともあるんですけども、
はい。
で、ここ一週間、その男の友達のとこに行って、まあ学校行かない状態なんですわ。
はいはいはい。
私らが学校行け何かって言うともう帰らんとかいうもう反抗的な態度を取りますもんで、
はい。
で、昨日は一旦帰ってきたんですけども、
うん。
また夜母親にその男の友達の近くまで送れっていうことで、
うん、
学校に行ったんですけど、またすぐ早退でその男の子とバイク乗って出て行ったっていうことを先生からちょっと聞かされたんですけども、
うんうん、
それで私どもこのまま預かってそういう状態でいいんか、
うん、
どうしたらいいかもちょっと分かりませんもんで、ちょっとご相談をさせていただいたんですけども、うん、
で、このお母さんはそれで子供3人をあなたの方に預けてどうしてるわけですか？
それで福祉関係の仕事ですもんで、夜勤とかありますもんで、
はい、
夜勤明けの時には一番下の子だけを、
はい、
交代で見ているんです、今。
離婚したということですけれども、どういうことで離婚したんですか？
性格の不一致で、
うん、
子供らを全然見なくて、帰ってきてこう携帯でゲームをしているような状態が多かったんですね。
父親がね、
うん、それでまあその中3の娘らも反抗的になりまして、
うん、
でお母さんもまあ一緒にアパートに住むかっていうことで1年ほど前に一旦出たんですけども、
うん、でまあ中3の女の子からするとお父さんとお母さんは仲が悪いと、
まあ、
お父さん
孫の中3の孫にしたら、はい、その実の父ではないんです。2回目ですもんで。
ん？ 2 回目っていうの
は？はい。1年半に別れたのが2回目の夫なんです。中3の長女と小6は前の夫で、1年ほど前に別れたのが5歳の子なんですけども。
はいはい。この3人の関係はどうなんですか？うまくいってるんですか？
3人は子供同士はうまくいってるんですけども、
うん、で、あなたさっき反抗するって言ったけど、あなたには反抗してるわけですね。
そうなんですね、
うん、で、この子から見るとおばあちゃんになるあなたの奥さん 66歳って言っても、はい、そのおばあちゃんとの関係はどうなんですか？
普通なんですけども。
これは普通。
はい。
うん。だけど、あなたには反抗する。
そうですね。私はりかし口うるさく注意したりするもので。う
ん。まあ、うん、あなたと接してるし、あなたとは、なんか気持ちの上でのこう触れ合いみたいなのがあるんでしょうね。それで、まあ、こういう状態であなたが困り果ててるということですね。
このままの状態でいいのか、どうしたらいいかちょっとわかりませんもんで。
で、この38歳のあなたのお嬢さんね。
はい。
その最初の結婚っていうのはどういうふうになった？
最初の結婚の方はですね、旦那がうつ関係になったんです。
あ、ご主人がうつ。
はい。はい、
その時の子がこの中3
と小6の子ですね。
中3と小6の子ですね、はいはい。それで2回目の結婚は
5歳の子ができて、
できた。そうするとその中3、
ある程度はうまくいってたんですけども、
はい、
その子供を見ないでゲームしたりするもんで、
はい、
中3の孫とか母親がまあもう嫌になってきたというか。
それで今この中3の女の子が問題を起こしていると、いろいろ大変な難しい問題が含んでいると思いますけれども、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは。いつもすみません、お世話になります。
いえ、まずご両親、あなたですね、奥さんとあなたの関係の中でこのお嬢さんが作られたわけですね。
はいはい。
外から見るとあなたが亭主関白、
はい、
でも内から見るとあなたは妻に恐れてる関係の時にこういうタイプ多いんですね。そしてその時どうなるかというと、とにかく家を出たがるんです。非常にこの家にいるのは嫌だってことで、で私が今まで恐れていたのは、はい、お父さんお母さんでないって気づいた時に、
はい、
こういうタイプの女性は自分のしたいことをします。そしてね、全てこうなったのは、
はい、
みんなあなたたちのためだっていうふうにもうしっかりと自分の中で決めちゃうんですね、
はい、
そしてお父さんはその娘さんの甘えの、その例えば結婚する別れるも、幼児期にあれだけうるさいと思っていたお父さんが何も言えなくなってしまって、
はい、
そしておたおたしている姿を見れば見るほどお嬢さんがもっとその本性を出してとことんとことんやってしまいます。これは、
そういうとこがやっぱり今もあるんですけども、の
世間を考えてませんから。
そうなんですよ。
子供も好きじゃないですから。
うん、
こうなったのは、すべてが、私じゃなかったと。私はこんなに頑張ったんだ。っていうことになると、うん、その上司の幼児期は、我慢してたってことです。
なるほど。
それは一点なんですね。母親自ら、相談所に行ったって言いましたね。本人は相談所も子供がどうなっても全然構わないんです。私はこんなに辛いのよっていうことを分かるお父さんお母さん。自分が産んでるんですよ、自分がしたいことしてるんですよ、2回も結婚して。全部過去ないんです。なくって、今こんなに苦労してるの。
うん。
そうするとお父さん慌てますよね。
そうです、ね。
じゃあわしが見ようかって。あなたが見るのは当然だになってくるんです。
うん。
で、お孫さんはお母さんを見ていて、
うん。
お母さんは感情がものすごく激しいってことですね。
ああ、そうです。ね、はい、
で全てが夫が悪くなっちゃうんです、うん、自分が逃げる手段ですね。あなたたち両親から、うん、あなたたち家族から逃げる手段の男性ですから、
うん、
彼女の言いなりになるのは当然なんですよ。
当然、はいはいはい、
あ、この人のおかげで私は家を出てよかったわと思わないんです、
うん、
あなたのために私はこんなに苦労してるのに変えちゃうんです。
あ、なるほど。
でその全部の共通点は、
はい、
過去がない。そこまではいかがでしょうか。
まあ、おっしゃる通りやと思います。
そうなりますとね、お孫さんもみんな私を捨てていくと、
うん。
捨てていくならば、私は自分の母親までも捨てますと。
うん、
今、私を見てくれる人、構、
うん、
ってくれる人、
うん、
これが私にとって一番大事な人なんですよ。
それでその人の男の方に行くわけですね。
そう、そこにおじいちゃん行きますね。
うんうん、
なぜ私の幸せをね、だったらね、お父さんお母さん別れた時にもっと私を大事にしてくれたらばいいんじゃないかと思ってしまうんです、うんうんうん、そしたらお孫さんは、お嬢さんとは違って母の愛を求めていますよね、
うん、
あなたのお嬢さんは、好き放題、まだまだ。まだまだやる。
まだまだやります。
やります。だって、もう自分の怒りが収まらないんですもん。
うん、
でね、あなたまだ若いですよね。一本縛りますよ。お嬢さん捨てる。だって二度も結婚して、こんなに好き放題やってるじゃないですか。ただ、あなたにとっての財産は、お孫さんがいらっしゃるってことです。生きがいとしてあるでしょ、それからあなたがお年めした時にも、このお孫さんたちがすごく支えになると思うんですよ。ね、そのあなたをどうするかというと、今後の心の財産を育てていこうというふうに思った方がいいんだと私は思ってるんですね。そうするとね、お孫さん、女の子ですね、千代さんの子、お母様の血を受けていますから、感情的に家を出るんです。
でも、まあ、それあります、
ね
は
い、でもこのお嬢さん、お孫さん、千代さんの子は、お母さんの愛を知ってるんですよね、実は。だから、お母さんが1年前にお父さんと別れた後、みんな大人は好きなことをやっている。私を捨てたっていうのは子供相談所。あれお嬢さん知ってますからね、お孫さん。
知ってます。
その怒りで今彼女はなってるんです。じゃあどうするかというと、どっかでおじいちゃんおばあちゃんが、抱えてほしいんですね。黙って。多分帰ってきます。帰ってきた時に、私いつも言うんですけど、人間の心ってのはね、食べ物しかないんです。何にも言わないで、元気だった。よかった、おじいちゃん心配したよっていう言葉で、たくさん食べて、早く寝なさい。学校は一切言わない。で、一番好きなもの、もし分かっていたら出してあげる。
はい、
例えば、ラーメンでも、
はい、
インスタントでもいいんです。そこに具がたくさん入ってるとほっとするんです。
なるほど。はい。
それから、白いご飯と、お漬物でも、お味噌汁に具が入ったら子供喜ぶんです。
なるほど、ね。
そこに、なんとなく、あ、自分を待っていてくれたなってのを感じるんですね。
なるほどね。
はい。愛ってのは感じさせることなんですよね。
うん、
あと、お風呂。
はい。
その代わり、お風呂入るようなんではないんですよ。お嬢さん好きなように。
なるほど、ね。
もう、ほんとよかった、元気でって。
うん、
もう、これだけでおじいちゃん何にもいらないから。
うん、
今日食べて、お風呂に入って、
うん、
休みなさいです。そして翌日、はい、学校に行くとは言ってほしくないんですね。
うん、
まずお孫さん、千代さんの子が、
うん、
あ、私には帰る家があったんだということの安らぎの場所をあなたが作るべきなんです。
与えるべきね。
お母さんが私を捨てたってことで、やけになったんです。
うん、
今、この千代さんのお嬢さんは、もう心がカサカサなんですね。
もうそういうと思います。
そして、本人も、男の子とバイクを乗りながら、どうにでもなれっていうね、気持ちと、誰か助けてほしいって気持ちと、
は
いはい、でも誰も私の気持ちを分かってくれないって気持ちが、交差してるんです。
そうだと思います、確かに。
ぜひですね、いつも、いつ帰ってくるかなって頭に入れといて、
はい、
今は、待つことと、
待つことと、はい、
それから、黙って受け入れること。
はい。
すぐに学校に行けとか言わないこと。
はい。
だと思いますけども、先生から
お願いします。はい、すいません、ありがとうございます。
本当に素晴らしい、お話だったと思います。帰ってきた時は食べ物よと。
はい。
風呂に入りたいって元気でよかったよ。これが生きるんです。
そうですか。はい。
この中3のお嬢さんは。
はい。
しっかりと待ってください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもすいません。ありがとうございました。